清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和14年、松村は平沼内閣の農林政務次官になった。農林次官となったばかりのある日、郷里の青年山田伊作が訪れてきた。松村は蘭の手入れをしながら山田に話しかけた。どうしたら小作葬儀を止めさせることができるかのう。それは小作料が非常に過酷だからです。それに小作地を取り上げられても泣き寝入りをしていなければならないのです。山田は小作人の一人であった。生活が貧しいために進学ができなかった。松村に言われて30歳を過ぎてから上京し、働きながら夜学に通っていた。松村は手を止めると温かい目で山田を見つめた。農村を過激な葬儀の場にしてはいけないと思うのだ。農村の子弟の人間形成にとって大事な場所なのだ。松村の口調が急に変わった。明治維新はそれまでの封建制度を打破したけれども、農村だけを忘れたよ。小作人も同じ人間だよ。自由があるはずだ。胸の中にくすぶっているものを吐き出すような言い方であった。この思いは学生時代も今も変わらないのでね。彼は大学の卒論に農業強硬論を取り上げた。この中で将来日本の農村に恐慌が起こることを予言し、それを防ぐために次のように書いた。フランスの大革命の惨事は暴民の罪ではない。ただフランスの社会組織の不公平が招いたものである。皇帝、僧侶、富豪の奢侈は多くの民を途端の苦しみに追いやっていたのである。特に農民は悲惨であった。彼らは諸侯に多くの地代を納め、僧侶には全収穫の10分の1を取られ、そして皇帝からは重い租税を取り立てられた。労働は虚しく骨折り損であった。このために土地を捨て、ただ飢餓を待つだけであった。日本においては革命の惨事はないと思うけれども、社会の大混乱があった場合、飢餓が身に迫った場合、社会は暗黒となり内より解体するであろう。そうならぬように社会組織の改革が必要である。数日たって農林政務次官付きの田中悟が松村に呼ばれた。田中が次官室に入ると待ちかねたように松村が話しかけた。実はね、田中さん、松村は部下にも町の人にも上司に対するのと変わらぬ丁寧な言葉遣いをしていた。日本の現在の小作地を買収した場合、いくらのお金がかかるかということ、もし小作制度を存続させる場合、合理的近代的な方法はどうしたらよいのかということ、この2つの案を作ってみてくださいませんか。 田中は一瞬いぶかった。日華事変が始まり、食料の確保が最大の問題となっていた。それと松村の話がどう結びつくのかわからなかった。田中のそんな思いを見通すかのように彼は言った。所有の魔術は砂を貸して金となすという言葉があります。いくら小作料を統制しても所有には及びません。土地を開放すれば農民は自分の土地を愛し意欲を持って働きます。それが食料増産にと結びつくのです。田中は思わず松村の顔を見上げた。今の地主小作制度の下では農業生産の発展を図るには限度があります。将来日本の農政は小作の抜本的解決に迫られる時が来ますよ。その時のために考えておかねばならないと思うのです。彼はこう言って体を乗り出した。第一次世界大戦後、ヨーロッパの各国は大なり小なり農地改革をやっていますね。それを調べて参考にし、日本の案を作ってくれませんか。やってみます。田中は時代の動きを見通した松村の考えに強い感銘を受けながら部屋を出た。早速資料作りに取り掛かった。ヨーロッパの各国の中でもソ連やルーマニアは徹底した改革をやっていた。それらを日本の実情に照らし合わせながら作った。続発する小作争議をどう解決するか、これは大正9年頃からの農林省の大きな課題であった。地主制の下で苦しい生活をしている農民を救済したい、それには小作制度を改善することであると農林省の役人たちは赤呼ばわりをされながらも使命感に燃えていた。これを植え付けたのは石黒忠厚である。石黒忠厚らは小作制度を改善するために小作料の勤労化を考えた。しかし地主制度を基盤としている保守党と土地問題に頑なな貴族院の中で、小作制度の改善といえば特攻警察が尾行する時代である。そこで農地調整法を作り、強制調停の名目で小作人たちをかばってきた。この上に松村は地主制を改革して小作人を解放しようというのである。彼のこの考えは終戦の年まで心の中にぬくめられたまま芽を出すのを待っていた。この時には自作農創設維持資金制度の形で現れた。小作人が自作農になりたい時、地主から土地を買うためのお金を政府から借りることができる制度である。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。